こんにちは。若手とおっさん、略して W2OFM、エピソード244です。今回は最近太り気味な白方と、
ようやく安定して80キロを切ってきた古山でお送りします。
このポッドキャストでは、ハッシュタグ W2OFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
なんか、お願いします。猫さんが、賑やかにされてますね。
やっぱり、音入っちゃいますか。
大丈夫、大丈夫。でも、そのくらいは、癒しというか、はい。羨ましいなと思って言っちゃいました。
ちょっとね、なんだろう。ご飯の時間なんですけど、出てる、自動で出てくるんですけど、はいはい、なんか、いろいろなんか要求してくれて、起きてる。
まあね、そりゃね、甘えたいですよ。飼い主に。いいな。
はい。
猫のいる生活。はい。太っちゃったんですか？
太っちゃいましたね、なんか。ちょっと、運動がちょっとおろそかに、ね、ちょっと最近になってて。なんか、冬物の服が、なんかちょっと、ピチピチになってることに、気づいて。ちょっとやばいなと。これはちょっと。
ちょっと、はい。
また、運動頑張んないとなっていう感じです。はい。
そうですね。ルーティーンをまた、運動側に寄せて。
そうですね。
はい、うん。じゃあちょっと今日は、すごい、でかい、ビッグな話題があるということで。
はい。
お願いします。
そうですね。はい。車を、買い替えまして、その車が、テスラのモデル3ですね。
なんと出た。ちなみに、このポッドキャストに一回出てくれたギルさんは、テスラのモデル Y ですね。
あ、そうでしたね。はい。
いや、なんだ、テスラすげえな。
そうですね。いやついに。テスラオーナーになっちゃいます。
マジ
っ
すか？
なんか、前から結構興味はあって。
はい。
ただ、やっぱ乗ったこともなかったし、どんなもんか全然知らなかったんで。
はい。
まあ、実際に乗ってみたら、あ、やっぱいいなっていう感じですね。
まあ、そうだね。なんか、どうして欲しかったかとかは、まあ、IT 業界の人間だったらあんまり、まあ、それは興味あるよねっていう感じ。なんで、まあまあですけど。
そうですね。
でも、なんで
いや、あれだったんですよ。ちょうどなんか、乗ってた車が調子悪くて、なんかマフラーがちょっと、なんか錆びちゃったみたいで、
はい。
なんだ、溶接が、で、はい、なんかガタガタすっごいうるさいんですよ。うるさかったんですよ、なんか。
マフラーがうるさいって、なんかヤンキーっぽい。あ、ボディがうるさい。
ボディにマフラーが、当たるんですよ。揺れて。
なるほど。
それがすごいうるさくて。で、まあ、当然直してもらうことはできたんですけど。
はい。
なんかその修理するのに、なんかお金かけるなら、まあ、ちょっと13万、13万キロかな。ちょうど1年1万キロぐらい走ってて、13年ぐらいだったんで。
まあ、結構長く大事に乗ってきた感じですね。ですね。
だからちょっと、まあ、買い替えっていうのもありかなっていうふうに考えて。で、まあね、でもそんなお金あるって話でいくと、まあちょっといろいろ訳あって、奥さんが車を買うっていう。
ほう。
それに私、乗せさせてもらってるっていう立場なんですけど。
オーナーは奥様。
そうなんですよ。で、なんか、あれなんですよね。僕も奥さんもテスラにすっごい興味があって、前から。
へぇ、奥さんもなんだ。
そう。で、まあ、ただ車買うのって結構大きい買い物なんで、まあ、とりあえず市場予約はしたんですけど、いや今日はさすがに決めないからねっていう、前置きをしといて、
乗りに行ったんですけど。めっちゃ札上げじゃ
ないですかね。はい、そしたら、なんか、あれだったんですよ。ちょうどテスラのキャンペーンやってて、
キャンペーン。
9月中に、納車まで済ませると、割引が、なんか、ちょうどなんか、決算期だったんで、はい、在庫処分セールっぽいことをやってたんですよね。
で、それで。はい、ちょっと待って、はい。買った日、その購入を決めた日って、まあいいや、はい。はい、
あ、そう、それで、
はい、
で、なんか割引が、まあ、40万ぐらい、入れられるっていう話で、
はい。
お、これでかいなっていうのは、まあ、あったんですけど。
なかなかですね。うん。
で、で、まあ、そうですね。まあ、試乗して、2回ぐらい試乗したんですよね。モデル Y とモデル3とどっちも、1回ずつ。
はい。
で、なんか、すごいいいなっていう、やっぱり、があって。
よかったですか。
で、その、試乗しに行った日が、ちょうどなんか、まあ、9月の中旬ぐらい。
はい。
9月のほんと17日とかぐらいだったんですよ。で、
はい、
そのキャンペーンの話その後聞いて、で、決めるんなら、今、決めちゃった方がいいですねっていう話で、まあ、それは当然営業の歌い文句ではあるんですけど、実際、なんか、もう在庫が、もう日本に3台とかしかないっていう状況だったんですよね。
だいぶ少ない。
そう。で、やっぱ9月中の納車ってことは、結構リードタイムかかるんで、車って。
いや、そうですよね。
はい。手続きが結構いろいろあるんで。
うん。
そうすると、
いや、
ま、
うん、うん。
はい。はい、その残り2週間とかなんで、まあ、結構ギリっていうのは確かにそうなんですよ。
うん。
で、まあ、その時一応考えたんですけど、他の車も持ってから決めるべきなんじゃないかっていう。
あ、他乗ってない。まあいいや。
何も乗、何も乗らずに、その場でも即決っていう
。フラグ回収。
そうですね。
すごいな、はい。でもそれはすごいですね。普通車って私のイメージだと、新車購入するのはなんか半年くらいリードタイムあってもおかしくないみたいな。
ああ、そうですよね。うん。
うん、2週間っていう。
ああ、だから、そうですよね。結構その手続きもすごい、なんていうか、
うん、
楽というか、
はい、
本当になんか、書類を取り寄せたら、もうそれを一応もう担当の人にも渡して、
はい。
あともうその後は全部、あれですね、なんかいろいろ車の、なんか、購入金、代金のやり取りとか、まあその辺もオンラインで全部、できたんで、はい、ほとんど、まあ、もうその担当の人と会ってないっす。
あ、そうそう、なんかテスラって お店あるんでしたっけっていう、ちょっと素朴な疑問が。
あ、そうですね。
そういうなんか、そう、うん、どうぞどうぞ。
一応ショールームっていうか、あるんですよ、営業所は。
あるんですね。
あるんですけど、本当なんかウェブでポチポチするだけでも購入できちゃうんで。
うん、うん。
まあなんかおまけっぽい感じなんですよね。
そう、なんかテスラって言えば、お店がないっていう、イメージ、
そうそう、
ね、イメージがあって。
ああ、そうそう、だから、まあ、いらないっちゃいらないのかなっていう感じですね。
うん、
ただ、まあ一応なんか試乗とかするために、あるような感じなのかなってか、まあ、うん、気がしますね。
なるほどな
ぁ。だってあれですもん、その、担当の人とだから、まあ電話で話すことはあったんですけど、結局納車の日も、はい、納車の場所って、もうあれなんですよね。有明の、有明ガーデンっていう、はい、商業施設あるんですけど。
はい。
もうそこって決まってるんですよ。テスラの納車は。
あ、そうなんですか？
はい。で、なんかちっちゃい、テスラのブースがあって、そこでもうほんと3分ぐらいで終わるんですね。引き渡し
が。でかい買い物なのに。
そう。なんか、テスラの、鍵をもらって、カードキーなんですけど、はい、で、おめでとうございますって言われて終わるんです。
カジュアル。
そう。
すごいですね。
それも、だからもう当然、別の担当の人が、そこで対応してくれて、って感じで。なんで、まあ本当人とは会わないですね。ほぼ。
すごいな。
ね、
車だから、まあ、最低でもやっぱ、ね、6桁は行くんだろうなっていう。
そうそうそう。で、自分も、
はい。
なんていうか、まあ、もともとその車両価格とか知ってたんで、
はい。
かなりそのね、買うとしても、ちょっと背伸びしないと無理そうだなっていう感覚ではあったんですよ、も、前から。なんですけど、
はい、
一応あれなんですよね。定価、自分の買ったモデルは一番安い、モデル3のモデルなんですけど、グレードなんですけどね。はい、定価税込みで530万するんですけど、
リアルな数字。
結構するじゃないですか。で、
はい、
ただですね、国と東京都の補助金が今出るんですよ。電気自動車に対して。で、それが、
はい、
まあ、やっぱ、型式によって、車種によって、
はい、
金額が結構違うんですけど、
はい、
で、テスラのこのモデルの場合、合わせると142万円、補助金出るんです、今。
なかなかですね。
結構でかいじゃないですか。で、
もうそれだけで400万切るか切らないかぐらいになる？
400も切ってますね。390ぐらいなんで。で、さらに。
それでも高いけど。はい。
あ、そう、それでも高いけど。で、さらにキャンペーンで40万円割引が入るんで、それ実際の金額としては348万とかぐらいなんですよ。
うん、まあ、なるほど。まあ、その日本の普通のガソリン車と貼れる。
あ、そうそうそう。
値段にはなりますね。
そうなんです。で、あと、買うなら、ハイブリッドか電気自動車にしようって決めてたんですよね。いろいろその、
ああ、そっか。
燃費とか、はい、まあ、
はい、
の話もあるんで。で、
はい、
やっぱハイブリッドとか電気自動車ちょっと高いんですよね。うん、ガソリン車よりも。
ですね、ですね。
うん。
うん。
なんで、まあちょっとこれ、本当に後付けだったんですけど、他の気になってた車いろいろあったんですよ。
はい、
スバルのインプレッサーのハイブリッドモデルとか、あるんですけど。
うん、いいやつ。
そうです、はい。結構ね、その欲しかった車の、やっぱ金額で見ると、テスラの方が安いんですよね。うん、
すごいな、価格競争力がある。
そうそうそう。そうなんですよ。
すごい。
だから全然手が届かないところではないんですよね。金額で言うと。
なるほど、うん。
っていう感じなんですけど。
買い時だった。
でですね、やっぱどうだったかっていう話をちょっと。
はい、そうですね。
したいんですけど。まあ、はい、言うても、納車が9月の30日なんで、まあ、まだ3週間経ってないんですよね。
もう買いたてほやほやじゃないですか。
3週間経ってないんですけど、まあ、はい、やっとなんかこう、全容が見えてきたかなっていうか、一通り触れたかなっていう感じなんですね。
はい、
で、まあ、まずやっぱりあれですね。車の一連の体験がすごい優れてて。
いやー、それは聞きたい。
そうですね。なんか、本当に乗り込む時から、出るところまでの、感じ、はい、本当に常識を覆すっていうのが、ここにあるなって思ってて。まず多分、ギルさんの時の話でも出てたと思うんですけど、スマホが、車のキーになるんで、
はい。
もう普通にスマホ持って近づくと、もうロック解除されるんですよね。
スマホを持ってなんですね。鍵じゃなくて。あ、まあ、そうか、スマホイコール鍵だから回ってんのか。
そうそうそう。そうですよ。で、
は
まあ、そのまま乗れるんですけど、
はい、
で、そうすると、まあ、ドア開けるともう電源が勝手に入るんで、
はい、
その操作も何もまあ、まずないんですけど、で、そこからさらに、シートベルト、まあ、座ってシートベルトするじゃないですか。
はい。
そうすると、シートの位置とステアリングの位置、あと、まあ、ミラーもそうなんですけど、全部ドライバーの、はい、調整した設定を記憶してくれるんで、乗り降りするときは、なんですか、それもあらかじめ設定するんですけど、はい、乗り降りしやすい高さに、シートを調節するようにしてるんですよね。
はい。
なんで、乗るときは、乗りやすい高さになって、で、シートベルトすると、運転しやすい高さに勝手に、うーんってこう、変わるんで、普通なんか、まあ僕、誰か人に、まあ、 運転させるつもりはないんですけど、
はい。
車ってドライバーが変わると、結構シートの調整とか、うん、いろいろやるじゃないですか、ミラーとか。
あるある、あるある。うん、
そう。あれが、テスラの場合だと、もうシートについた人はもう、その、スマホのキーで、プロフィールがリンクしてるんで、別のテスラの車でも、その人の設定に勝手に自動的になるみたいな感じなんですね。
で、それは、ここ
はい。
はい。
あ、どうぞどうぞ。
あ、それはなんつうか、テスラにいくつかグレードがあって、
はい。
なんか、そういうのがついてるグレードだからそうなる。
じゃないですね。もう標準ですね。
あ、もう。うん、ああ、なんかそういうのがついた日本車のグレードもありそうだけど、なんかめっちゃグレード高そう。
ああ、そうそうそう。
それが標準でついてるのか。
なんかオプションっぽい、オプション
で、ね、そうそう。オプションっぽいと思って聞いてた。でもそっか、すごっ。
あ、そうなんですよ、ね。なんかね、あらゆるそういうなんか、機能が、ちょっと、はい、おまけでなんかグレードアップしたような機能とかが全部、まあ標準で、入ってて、テスラの場合ってそもそもオプションがないんですよね。
あ、ないんですか？
唯一、そのオプションっぽいものであるとするなら、
はい、
自動運転の、はい、ちょっと、性能を上げるというか、その機能を開放するっていうところで、
はい、
一応オプションが、用意はされてます。
はい。
ただ、
あ、でもそんなもの？
そうですね。ただ、それも、まあ、言っても、ソフトウェアの、アンロックみたいな感じなんで、
はい。
なんか、結構よくある車のオプションって、ハードウェアの方じゃないですか。
あ、ですね、ですね。うん。
そう。そういったものは、ゼロなんですよね。
ないんですよ。日本車と商売の仕方全然違う。
あ、そうそうそう。本当に、やり方が全然違うですね。
おー。
うん。あ、そう、それでちょっと話に戻すと、
はい、
で、今度、まあ、で、車乗ったら、あと、あれもないんですよ。サイドブレーキと、シフトレバーもないんですよね。
え？
だからもう、え、これどうやって運転するのみたいな、最初乗った時は思うんですけど。うん、
ちょっと怖くなりました。
で、ブレーキを踏むと、まずシフトの切り替えが画面に出るんですよね、スクリーンに。スクリーンの操作で、こうスワイプする、して、前進するか更進するか。
マジか、スクリーン操作なの？
そうそう、決めるんですよね。
はぁ。
で、あとはもうアクセル踏めば、もうスイート、動いてくれるって感じですね。で、
は
ぁ。で、まあ止まるときも、基本、あれなんですね、クリープ現象とかがないんで、電気自動車だから。
あ、なるほど。まあ、な
んかエンジンをなんか動かすっていう感覚がもうないんですよ。だから止めとくと、まあ、なんていうか、もうパーキングに入れてるのと同じ状態になるんで、ほとんどまあ、
仕組みが違うんだ。
そうですね。ほとんどまあ、パーキング入れることないんですけど、まあ、本当に止めて、なんか、車降りたりするときはパーキング入れるんですけど、基本はもうそのまま。
パーキングは、あ、なるほど。あ、そっか。そのスクリーンで設定はできる。
スクリーンで操作して、
ですかね。
そうですね。パーキングには入れるんですけど。
なるほど。
っていう感じなんですよね。だからここもちょっと、やっぱ、他の車と違う点かなと思います。
いやー、で、すごいな。はい。
そうですね。で、車止めてシートベルト外すと、また乗り降りしやすい位置にシートがこう移動して、で、車から出ると、また勝手にロックがかかって、まあ、車のその中の、電源とかも全部スタンバイモードみたいなの入って、ロックかかって終了みたいな感じなんで、はい、なんか、その、手順が減るんですよ。
うんうんうんうん。
っていうのがあって、はい。すごい。まずその体験がすごい良かったなって思いますね。
はい。でも言うてモデル3ってもう、出てから結構経つ、はい、
そうですね。で、ちょっとモデルチェンジ何度かやってて。
あ、 モデル3でもモデルチェンジしてるんですね。
そうですね。
あ、
で、
なんだ。あ、なるほど。
去年一回、結構大幅に、改良したのが出て、そうですね。結構ハードウェアが結構変わってるっぽいですね。なんか性能、テスラの、まあ、カメラとかも、カメラとか、あと、やっぱまあ、なんか、コンピューターそのものも、性能は良くなってるっぽいですね。
なるほど。あ、なんか私勘違いしてました。モデル3っていうモデルはずっとバージョンアップせず、なんかこう、あ、モデルという言葉が
ああ、そうですよね。
ちょっと、あれですね 引っ掛けというか
確
な
か
るほ
に。
ど。モデルチェンジはしてるんですね。なる
そう
ほ
ですね。だ今後も、まあ、モデル3はモデル3で、ずっと残るん
ど。
で、モデルチェンジしながら、っていう感じですね。で、まあ、やっぱり、まあ、その体験がやっぱ、試乗した時にすごい感動して、
あ、確かに日本車とは全然違う。いきな
そうなん
り。
ですよ。で、やっぱり、まあ、僕もエンジニアなんで、なんかね、エンジニア心をね、やっぱくすぐるんですよね。なんていうんですかね。やっぱソフトウェアの可能性っていうのは、僕ら、十分にもう感じてるわけじゃないですか。まあ、ね、スマホとかも当然、まあ別に技術の世界に精通してる人じゃなくても、ね、どういうものかっていうのをみんな理解してると思うんですけど、なんか、やっぱり車の中で、やっぱここまでそのソフトウェアが主軸になって動く車ってないと思うんですよ、他に。
ないでしょうね。
っていうのが、やっぱ可能性をすっごい感じてて、まあ、簡単な話をすると、あれなんですよね。まあ、スマホと同じなんですよね。なんていうか。
ああ、すげえ、ギルさんも言ってたな。
そう。スマホと一緒で、で、要は、簡単にこうイメージすればわかりやすいと思うんですけど、すべての部品が、車のインターフェースとして OS につながってるっていうことなんですよね。だから、まあ、スマホで言えば、当然画面のその操作、だったり、あと電話かけたり、電話受けたり、あとまあ、当然カメラがあったり、っていうこういうなんかいろんなデバイスの、があるじゃないですか。インターフェースが。で、それが、テスラの場合は、もう、モーターだし、タイヤだし、まあ、ウィンカーもライトも エアコンも、もう、すべてが、そのインターフェースとして、OS につながってるっていうことになるんですよ。
そのテスラについてるスクリーンから全部操作
そう
で
です
きる。
ね。そうですね。で、さらに、まあ、テスラってもう一応オプションで加入して使うことにはなるんですけど、あれですね、通信機能、LTE 回線が、まあ、標準でも入ってるんで、
まあついてるでしょうね。
そうですね。なんで、常に通信可能なわけですよ。バッテリーがある限り。で、要は、なんていうんですかね。何がすごいかっていうと、人間の操作を一切介入せずに、もう操作できちゃうって話なんですよね。自動的に。で、例えば、同じ操作をスマホからすることも全然できるわけで、まあ、さすがに車の発進とかは、まあちょっと日本では許可されてないんですけど、無人の、発進は。なんでそういうところはちょっとまだできないんですけど。であ
、
も、
可能性の話じゃなくて、もうそういう機能はあると。
あ、そうなんですよね。なんか、例えば、ショッピングモールの、大型ショッピングモールとかで、車駐車したとこまで移動するのめんどくさいから、車寄せ、ま、とこまで、車を持ってきてもらうっていう、自分で こう、無人で、 迎えに来てもらうみたいなことも、もう普通にできるんですよ、今。
ああ、法律が許せば。
あ、そう、日本はちょっと、そうなんですよ。そこの許可が下りてないんですけど、うん、まあ、普通に、まあ、アメリカだったらもう、それができるんで、あの、駐車場、無人で車が走ってるっていうのは普通に今、あるんですよね。
マジっすか。
そう、だから、要は、そう、何でもできちゃうっていう話なんですよ。すべての、すべての部品がもう操作可能なんで、ソフトウェア上から。
いやー、ほんと日本車やばいな。
そう、これね、本当に、これ追いつけないんじゃないかなっていう、なんか、のは、
思いますね。追いつけないし、多分そう、イノベーションのジレンマがめっちゃありそう。その、それを許されないというか、
あ、そうそうそう。
さっきのあの、オプションで儲けるみたいなのも一切ないみたいなのも、なんか全然ビジネスモデル違うし。
あ、そうなんですよ。
うん。で、日本車だ、日本のメーカーだったらやっぱ、販売店の、
うん。
店員さんたちも食わしていかなくちゃいけないだろうし。
うん。
いや、これはなかなかだな。
そうなんですよね。
うん、
で、そう、だから、なんていうんですか。やっぱり何がワクワクするかっていうと、やっぱアップデートなんですよね。
はい、うんうん。あ、それね、本当に日本車の弱点。はい。
そう。で、やっぱその、なんで、こんなにもワクワクするのかっていうと、あの、
はい、
僕これ、あの、iPhone とか Android とか、やっぱスマホが世に出てきた時と、同じ現象が、車業界でも起きるんじゃないかなってちょっと予想してて。
うん、いや、起きるでしょう、それは。
そうですよね、
うん。
で、やっぱその、スマホがなんでここまで便利になって、こう、生活に、ここまでこう、ね、溶け込んできたのかっていうと、やっぱりその、ソフトウェアのアップデートだと思ってはいるんですよね。
はい。
なんかあの、確かにハードウェアの性能は上がってはい、どんどん上がってきてはいるんですけど、なんか言ってもその、CPU の性能、処理速度が速くなったとか、バッテリーの性能が上がったことで、なんか、もっと、できることが増えたっていうのは、まあ間違いなくあるんですけど、でも、
はい、
やっぱ、もう8割9割はもうソフトウェアじゃないですか。
はい。
あの、それを実現するのって。だから、ね、テスラの場合も全く同じなんで、ソフトウェア今後どういう風に進化していくのかなっていうのは、マジでちょっとワクワクするんですよね。
いやー、ね、ちょっと聞いててワクワクしつつ、そして日本の経済は結構日本のクローメーカーが支えてるから、本当日本大丈夫かなとか思っちゃいますね。
そうなんですよ。
うん、なるほどなぁ。
で、あと、まあ。
絶対に、うんうん。
あ、ごめんなさい。
どうぞ。
そうですね。で、あとやっぱり、そう、購入した決め手というか、まあ、なぜテスラなのかっていうところが、はい、まあ、一番大きいのは、やっぱ自動運転ですよね。
あ、もう超聞きたい。
自動運転は、うん、今現在その日本で許可されてる、その自動運転って、はい、あれなんですよ。その、一般の行動で、本当になんか信号待ちとか、
はい、
そういうのも全部含めて対応するっていうのは、まだできないんですね。許可が下りてないんですよ、はい、まだ、
うんうん。
で、ただ、今使える機能としては、オートパイロットって言って、前の車を追従していくのと、あと、車線キープをするっていうのは使えるんですよ。
はい、たとえハンドルに手を置いてて、
はい。
もう全部、ただ手は置いてるけど、運転は全部車に任すっていうのは許可されてないと。
あ、そうですね。
なるほど。
で、高速道路とかで、その、やっぱオートパイロットを使うと、まあ、一応ハンドルは握っててくださいみたいな言われるんですけど、
はい。
まあ本当に触ってるだけだし、
うん、
当然アクセルは踏まないで、もうそのまま、ずっと走り続けることができるんで、
うん。
めちゃくちゃ楽っすね。 高速道路はマジで楽
です。まあ、で
しょうね。うん。だからこれだけでも、もうはっきり言って、もうなんていうか、あの、元取れてるんじゃないかぐらいに満足してるんですよ。
ああ、でもどうだ、そういうなんか、ラインキープアシスタントとか、その、前の車についていくとかは、うん。
そう。で、他の車にもあるんですけど、あの、やっぱり、
はいはい、聞きたい。
なんか前もギリさんも言ってたと思うんですけど、あの、
はい。
僕も、スバルのアイサイトとか、
はい、
で、まあ、本当に全く同じ、ラインキープして、はい、その、あの、ね、前の車についていくっていうのは、
はい。
その機能としてあったし、試したこともあるんですけど、はい、あの、なんていうんですかね、それをなんか常に使い続けるっていう感覚は持てなかったんですよね。で、何が違うかっていうと、やっぱりあの、
はい、
運転の仕方が、あの、やっぱ人間っぽくないんですよ。どうしても。
あ、わかる、わかる、わかる。うん。
なんかね、スピードの調整とかも、なんか、滑らかじゃないんですよね。なんか前の車が例えば、まあ、いなくなったら、なんか、急になんか、スピードガッて上がるし、うん、で、割り込んでこられると、うん、ガッてなんかこう、急にブレーキかかるし、
うん。
なんかその、そう、ラインキープしてるのはわかるけど、ちょっとそのステアリングの操作が、ぎこちなかったりとか。
あ、そうですね。モデルによるんかもしれないけど、そうですよね。うんうん。
そうそうそう。そう、確かにね、モデルによるんかもしれないですけど、僕はなんかそういうのがあって、あんまり使わなかったんですね。ちょっと怖くて。
いや、わかるなぁ。
任せて大丈夫なのかな、みたいな
。はい。はい。
のあるんですけど、まあ、その点のテスラはすごい、すごいスムーズで滑らかなんですよ。で、
へぇー。
なんでそのテスラがそうなのかっていうので考えると、やっぱりその、テスラのその、なんていうんですかね、自動運転の仕組み自体がそうなんだろうなって思うんですよ。で、これちょっともう、その、自動運転の話、切り込むと、マジそれだけで多分3時間ぐらいかかっちゃうんで、はい。
それを5分で。
そうですね。
5分で。
まあ、あの、そう、簡単に言うと、全部、その人間の、あの、運転の操作だったり、あと、その、何ですかね。やっぱ目で見る風景っていうのを全部カメラが捉えてて、うん、それを学習してるんですよね。
はい。あ、おそらく、まあそうですよね。はい。
そうですね。で、ニューラルネットワークで、その、何ですか、学習したものが、あの、判断されるっていう感じになるんで、はい、あの、ほぼ、なんていうか、人間の動きにどんどん近づいてってるらしいんですよね。その、運転操作が、うん、自動運転の。なんで、
そこですよね。はい。
そう、だから、あの、人間っぽい動きをするなって、あの、思ったし、あと、まあ、海外とかで普通に自動運転、あの、手放しの自動運転とか、まあ、許可されてるんで、その、なんか、ね、動画とか見ると、本当に人間が操作しているような感じのハンドルの回し方をしたりするんで、あの、そうですね。まあ人間っぽいってみんな言ってるんですよね。でそこ結構。
中田さんも、うん、任せられると判断したと。
あ、そうですね。全然いけるなって思いました。
ああ。
で、本当に日本でのその、自動運転の将来性っていうと、あの、一応今現状、その法律的に、あの、手放しの運転が、あの、一応監視下ではあるんですけどね。ドライバー座って見てなきゃいけないんですけど、許可されてるんですよ、日本でも。
あ、そうなんですか。
自動車業界全体では。で、
はい。
あの、テスラの、あの、その自動運転は、今、8月から、あの、一般道で、あの、試走が始まってるんですね。メーカー側の。
ああ、試走レベル。なるほど。
なんで、そのテスト走行で、一応、まあ、実績積めば、まあ、許可降りるのは時間の問題なんじゃないかって言われてて。
はい。
で、一応年内に降りるんじゃないかっていう噂をちょっと聞いてるので、そうですね。まあそうなってくれることをちょっと願いながら、自動運転を楽しみにしてるって感じです。
オーナーとしてはそうですよね。いや、本当 いやー、なんか話戻っちゃいますけど、その、なんですかね、日本車のそのラインキープとかがちょっとぎこちなくて、使えないと。使えないと思ったらもうその車では絶対もう使えないじゃないですか。
そうなんですよ。
なぜならばソフトウェアアップデートがないから。
そうなんですよね。そうそう。
そんなアップデートしてくれないから。でも、そう、テスラは今すでにいいし、これからももっと良くなるっていうね。
そうなんですよ。まさに、本当にそれで、やっぱ、日本車、まあ、普通、ね、もう何かに不満を感じたら、それは、次のモデルチェンジの時に買い替え
そう、
る
そうなんです
し
よ
かないん
ね。
ですよね。
ないんで
本当
す
に。
よね。
そう、そこがやっぱり、なんかこう概念を覆すっていうところなんじゃないかなって思いますよ。
本当、まあ、だからいろいろこうね、そういう、なんつうんですか、エポックメイキング的なというか、なんかすごい、もう、なんか、やばい変化を持ってるって、ネットニュースとかでは見ますけど、やっぱこうやって実際オーナーさんの話を聞くと、本当すごいし、そして日本車やばいなって思いますね。
いや、そうなんですよね。で、やっぱり、結構やっぱ都心だとテスラ、ちょこちょこ見る機会が増えましたね。
あ、あ
走っ
の、
てると。
フロントマスクというか、そうっすね。
なんか、前よりやっぱ増えたなって気がしますね。
まあ、増えるでしょう。ちょっと、そういえば、ギルさんにも聞いた気がしますけど、基本的にはそう、メンテナンスをお願いするショップとかはないんですよね。
ああ、そうですね。そうなんですよ。で、テスラの、なんていうか、サービスセンターみたいな、ところに、基本的には見てもらうっていう感じですね。だからもう、
困んないんですかね。
ディーラーとか、いないというか、なんで、
なんか、ちょっと不安。日本車の文化に慣れてしまった人
ああ、
間と
そう
して
です
は
よ
不安
ね。
な感じが。
なんかあった時に頼れる ところがないみたいな。そうですね。あ、でも一応、自分は、その購入店の担当の人に、一応話はできる関係性ではあるんで、なんかあったらまあ、普通に聞くんですけど、でもその人も、まあ、なんていうかこう、ね、自分の店で買った、オーナーさんだから、こういうサービスをするみたいなことはないんで、あくまでも一般的なことを回答してくれるぐらいですね。だから全然
いや、
そこは
違う
違
な、
いま
全
す。
然。違うな。いや、本当ね、当然車としても違うけど、それを取り巻くビジネスモデルが全く違うっていうところが、
そうですね。
いや、
そうなんですよ。いや、本当に、あ、俺車買ったんだっけっていう レベルで、もう、納車の日にそれを思いましたね。こんなに早く納車って終わるんだっけみたいな
そう、ちょっ
手
とね、
続きが。
車、いや、
何の、
ちょっと違
そ
う。
う、俺何の説明も受けてないし、書類とかにも何にもサインしてないけど。
こんなでかい買い物なの
そ
に。
う。そうなんですよ。だから、いや、本当になんか、ね、感覚的には、まあ、マジスマホを、なんか、買った時みたいな感じですよね。画面触ったらね、ようこそ、つって、なんか、その、オンボーディングの、なんか、なんていうか、なんか、スライドみたいな、こう、なんか、そういうスクリーンで見て、で、簡単な操作の仕方をそこで覚えて、あとはもう、発信しましょうみたいな 感じなんで。
車なのか ああ、でもそれが当たり前になってくんでしょうね。もう聞いてて思いますもん。絶対日本のビジネスモデルは廃れていく。ちょっと勝てるイメージが思い浮かばないな。
そうなんですよね。で、そうだから、で、まあ、イーロン・マスクはね、まあ当然テスラの、壮大ないろいろ計画があるんですけど、で、まあ、それもね、多分実現されるんだろうなっていう、まあ、ロボタクシーとか。
ですよね、本当な、すごいな。
で、ね、本当になんか すごいっすよね、イーロンマスクって。なんかあの、
確かに。
そんなことを誰が認めんのっていうふうな、思って、なんか、結局イーロンマスクがやってることって、今のテクノロジーならこれは絶対できるはずだっていうふうに、こう、ね、思ってることを実現しようとして、
はい、
あの変わんなくて、それで言うと、まあ、はい、別に、僕とか古山さんが、いや、もうこんなこと今できてもおかしくないよねって思ってるようなことだったりはするんですよね。別に、車が無人で走るとか、まあそれも、今の技術があればできんじゃないっていうのはね、うん、なんかぼやっと想像ができて、だけどそれをね、はい、だけど、いざやろうとしたら、なんか法律がどうのとか、あと、ね、
うん、
その、ビジネスシーンとか、やっぱね、商習慣とかそういうのがあるから、う
ん、本当ね、
それなかなか、うん、そう、なかなかこれでも難しいんじゃないって言って、ね、うん、ちょっと、なんていうか、ちょっとなんか、立ち止まりそうなんですけど、
はい、
なんか、イーロンマスク、そこをなんかぶち壊すに来るから、まあ、なんか実行力ってすごいなって
、うん、いや、思いますね。ですね。いや、ちょっと平川さんやばいっすよ、時間が。
そうですね。話しすぎた。
いや、もう、しかもまだまだ話せますよね。
いや、そうですね。まあちょっとまた。
ちょっと、うん、そうですね。
またちょっとあれですね。
はい。
ちょっと自分が思っている、その、今後の、なんかその、自動車業界って、こうなるんじゃないかっていう、はい、またちょっと別の機会に、ちょっと話
したい。そうですね。話しましょう、話しましょう。
はい。じゃあそんな感じですかね。
じゃあもうここで、はい。じゃあ、そうですね。ここは、じゃあ今回はこの辺で、はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。